通告に従い、大きく3点お尋ねします。一つ目の質問は、戦後80年を迎えてについてです。今年も8月9日の長崎原爆の日と15日の終戦記念日を迎え、ノーモア核兵器の願い、戦没者への追悼を地域での慰霊祭に参加させていただきました。戦争や被爆体験をされた方々が少なくなり、反戦平和の願いを未来に伝えることが困難さを増しています。田口の地域では15日に講師の先生をお招きして、壱岐での太平洋戦争の実態を学ぶ平和学習会を開催して、その後に慰霊祭を行っておられました。地元の遺族会の皆様も参加できる方が年々少なくなっていくようで、これからどのようにしてこの慰霊祭等を維持していこうかと心配もされておられたように思います。市内では11箇所に戦没者の慰霊碑がありますので、確かにそれぞれの地域で慰霊の日、地域での慰霊の日で慰霊祭を続けていくことで、平和への願いは受け継がれていくことになると思いますが、例えば昭和20年に生まれた方は今80歳、そしてこれから10年後90歳、100歳というふうになっていかれます。まあ、これまでのように同じようなこのような慰霊祭等を続けることは本当に大変なことなんだなと、じゃないかなと思ったものですから、今回は、まあ、市としてですね、戦後90年、100年に向けて未来の平和を守るために考えるべき時が、まあ、来ているのではないかなという思いが私はしました。まあ、そこで、市役所の担当者の方にも問い合わせもしましたが、まあ、そのような要望は、まあ、届いていないということでした。ちょうど8月、私が、まあ、文化、壱岐島ホールに行った時にも、遺族会の方々の、会合もあってはおりました。まあ、いろいろな機会は設けてあるように、本当に思っておるわけですけど、まあ、例えば、自分のところのことばかり言って恐縮ですけど、もう黒崎の砲台跡を見るたびに、まあ、もう上からしか見れなくなった状況ではあるわけですけど、まあ、ここはどうしても壱岐の、まあ、戦争の跡といいますか、まあ、そこをなんかこう象徴して今後につなげることができないかなと思ったりもするわけです。これから壱岐新時代を目指される壱岐市にとりましても、この平和への願いとか、今の戦没者の方々への慰霊の意味をですね、この維持続けていくことへの、まあ、新たなこうアクションといいますか、そういう関係の方々からの、まあ、現状の把握とか、願いとか、そういったことを集めながら、未来に向かう、まあ、そういった検討委員会等の設立のお考えはないかなということで、まず最初にお尋ねします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁をお願いします。吉田市民部長。
10番、清水議員のご質問にお答えいたします。私たちは今当然のように自由と平和の恩恵を享受しておりますが、 今日の日本の平和の繁栄は、戦火の中で参加されました護衛令の尊い命の犠牲と、深い悲しみの中、幾多の困難を克服されてこられましたご遺族皆様方の絶え見ない努力の上に築かれていることを忘れてはならないと感じております。一方で、ウクライナや中東などの国際情勢は混迷を極めております。ある報告書によりますと、2024年には世界36カ国で61もの戦争が起きていて、1946年以降最も多い状況であるという報告もあります。日本では戦後80年という歴史の節目を迎え、戦争の悲惨な記憶が薄れゆく中、遺族会では高齢化が進み、議員が心配されるように記憶の継承が喫緊の課題となっております。今後、関連資料の収集整理、それとこれまで語り継がれてきた記憶の継承方法など、遺族会の組織としての在り方も含め、壱岐市遺族会をはじめとした関係団体の皆様と協議を重ねてまいりたいと思います。なお本市では、これはもうご承知と思いますが、壱岐市連合遺族会をはじめ、各地区の遺族会や戦没者慰霊法参会の支援として、運営費の一部助成、各団体が管理されてある慰霊碑の周辺整備等を実施いたしております。また毎年10月には壱岐市戦没者追悼式を開催し、ご遺族の方々とともに、中学生代表を含む各団体の皆さんとともに、ご英霊のご冥福と困窮平和を願っているところでございます。議員指摘の中に検討委員会の設立ということもありましたが、現在今なお、その遺族会、それから法参会との会議を定期的に行っております。その中で、様々な意見の聴取をさせていただきながら、一緒に考えていきたいと思いますので、今後ともご協力とご支援のほどよろしくお願いしたいと考えております。以上で終わります。
清水議員。
はい。
今、壱岐市でのそういった思いといいますか、これまで延々とやってこられたことは、法参会、遺族会、関係の諸団体の皆様方の、ご意向に沿ってですね、これまで続けていただいているわけですので、これ以上のこう、抜かぬはないとないんですけれども、いくつか、二つほど、ちょっとこう、気になる部分もありましたので、今後の、修復といいますか、関連施設の整備等にですね、向けて参考にしていただければと思いますので、お伝えします。一つは、私の地域では、県の資料とかにも、133柱というふうに、こう、掲載をされているわけですけれども、郷野良町市の戦没者名簿には、131名でしたということで、先日の15日の法参会長の報告の中で、どうしても2名は分かりませんでしたというご報告が皆様方の前でありました。私も慰霊碑の名板のところのですね、お名前が記されているところを見に行ったり、戦没者名簿を見たり、ちょっと一応、それなりの確認をさせてはいただいたんですけども、県に電話して、あと2人わからないんですけどって聞こうかなとも思いましたが、まだそこまではしておりませんので、そういったこう、名簿の、整合性といいますか、そういった部分のこと。で、沼津の隣の地域である方が、名簿に載っている名前と、慰霊碑に書かれている刻印の名前が、ちょっと違うのが、ありますよというお話も、聞きました。なんとかそれを、どういった形かでいいから、伝えてほしいというようなこともありましたので、そういったことも含めて、それぞれの各地区の、 遺族会の方や法産会の方々にですね、いろんなそういったこう確認をしたり、なんかできる会もあろうかと思いますので、そういったところから、まあ、含めながら、今後に、まあ、つなげていっていただけないかと思いますが、いかがでしょうか。
吉田市民部長。
清水議員の追加のご質問にお答えいたします。まあ、橋脱につきましては、我々もまず地元の法産会のとか遺族会の方からの報告で133柱ということで、各種報告等々は行っております。ご指摘の通り、メーカーの方と若干が違うということも以前お話を聞いております。先ほどの答弁でありましたように、やはり今後関連資料の収集整理というのは必要かというふうに考えておりますので、そういった点で、遺族会との会合の折にですね、まあ、各地区遺族会、法産会からのご意見とか、まあ、先ほど言った慰霊碑等の修繕等々も含めてですね、ご要望を聞いた中で、全体の一種の法産会の中で、まあ、その関係上、その順番も決めながら、きちっと整理をして、修繕等も行っておりますので、その中で先ほど、まあ、ご指摘のあった、資料収集整理等についても協議してまいりたいと思います。それから、まあ、一つ考えなくてはいけないところが、まあ、追悼式等々を行っておりまして、まあ、遺族代表の方とかいう話をするときに、やはりその一部の遺族の中には、まあ、ご遺族の名前等々は逆に伏せてほしいとか、そういったご意向もあります。そういった意味でですね、それぞれのご遺族の方も含めまして、慎重に相談をしながら、なるべく整合性のあるものにしていきたいと思っておりますので、市議のご意見というか、まあ、遺族の方からお伺いなしたご意見につきましては参考にして、進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
水議員。
よくわかりました。本当ですね、本当こう知らせてほしく希望されないという声も十分あってしかるべきだと思いますし、その辺は慎重に私たちも対応していきますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、2点目の質問で、まあ、地域の財産の有効活用について、まあ、以下3つほど伺うことになります。壱岐市内はどこの地域にも、まあ、地域の財産というものがいろんな形で、備わっていると思います。そしてその地域の宝をなんとか、まあ、後世に伝えようとか、またそれを活用して活性化しようとかいう思いで、地域の皆様方によって日々支えられて維持されてきているわけでございますが、近年、少子高齢化と人口減少の急激な変化により、これまで行ってきたような、管理や活用ができなくなっていることも痛感することでございますので、まあ、その、まあ、管理と有効活用について、具体例として3つ挙げてますので、どうかよろしくお願いいたします。一つ目は、小牧崎公園の車両進入禁止と維持管理についてです。6月議会では、まあ、公平を期すためにということで、車両進入を、まあ、しないようにというようなことで、私も、質問をさせていただきました。その時のお答えは、まあ、入り口にコーンを設置するとか、ロープを張るなどの検討をしてまいりますというようなお答えだったかと思います。で、確かにそれでその公平さというものはかなり保たれるというふうには同意できます。しかし、その公園の、まあ、維持管理や有効活用とかいうことを考えると、コーンを張ったり、コーンを立てたり、ロープを張ったりとかいうことで、利用を、まあ、規制するような形になりますし、難しいじゃないかなと実感しておりました。まあ、この公園の良さを知っている人は、まあ、釣りをしたい、磯をしたい、夕日を見たい等で車両を進入させている方はこれまで少なからずもおられました。まあ、その方は気をつけながら進入禁止の看板があっても、 まあ、おのおの、まあ、荒らさないというような自主規制のもと、そういう考えで、まあ、侵入をされていたんだろうと思います。まあ、景観を著しく損なうような事例も、ほとんどなく、録画の時に行った事例というのはちゃんと許可をもらって伐採されるということでしたので、その分は私は取り消しますのでご了承ください。車両が通ることで、まあ、車の成長、ごめんなさい、もとい、草の成長が、まあ、抑制されて、程よくこう、まあ、道ができているというような状況があり、歩行者もその道を通って、まあ、一番先まで行くことができるような、これまでの状態だったわけです。ただ、6月の磯時期等が終わった後、私もこの会議でそういうご質問をして、まあ、提案したこともあったんでしょうが、どうも侵入車両が減ったように、私としては、割とよくよく言っているものとしては感じておりましたので、かなりこう、生い茂っております、おりました。まあ、そこでですね、私としては、ルールを守って公園を利用できる、車両の進入許可証なるもの、まあ、初心者マークのようなシールを車の後ろに、まあ、貼ってもらう。まあ、シール代等は、まあ、予算がなければ、利用者負担で、まあ、ある意味、観察券と同じようなことで、購入するとかですね、そういう形で、まあ、ある程度の利用は、ルールを守りながら、した方が、良くないだろうか、というふうに思っておりますので、まあ、その辺の、執行部の ご見解を、後ほどお願いいたします。二つ目は、長峰東フレにある、マブロ一号古墳についてです。地元の方から、この古墳の実情を初めて、3ヶ月ほどぐらい前ですかね、に伺いました。まあ、古墳への道が雑草で覆われているので、現場確認のため、7月21日に地元の方と除草作業をして、初めて私はこの古墳を拝見しました。同じ沼津に住んでて、こういうすごい古墳があるということに非常に、まあある意味驚きました。Google とかで調べると、確かにこう写真もあるし、市の指定の看板もあるし、あ、こういうのがどこにあるとやろうかと思って、一回は探しに行ったことはあるんですけども、その実物を見たのは正直その時が初めてでした。後日文化財課を訪ねてこの古墳のことについていろいろお聞きしましたら、まあ、土地の所有者のことや市の文化財としての管理の活用には難しい課題が多いということが分かりました。で、なかなかこれ以上の管理や活用については、まあ、難しいということだったので、私は地元の、まあ、町づくり協議会でこの、古墳を含めた周りのいろんな場所をつなぐ、まあ、地域散策ウォーク計画とかいうのが地域の住民ができるようなそういった計画をして、まあ、いくらかのこう活用できる整備を自分たちでしたらどうだろうかなというふうに考えていますので、まあ、その辺の、まあ、いわゆる自助、共助、公助のですね、立場等もこの辺はこう一緒になって、維持できるものは維持したいし、管理の届かないところは自分たちで、作業して管理するとかいうようなことを考えておりますので、ご見解をお願いします。三つ目はですね、まあ、壱岐市のこの LINE アプリに、市民レポートという、こう、なんですかね、 場所がありますよね、こうタッチすれば。で、これは何やろうかって正直思ってたんですけど、ある方がこれにいろんなことを要望したり、こう提案したりなんかすれば、いろんなことがこう、まあ会議のものはすぐしていただけるよとか、取り上げてもらえるよとかいうようなお話を聞いて、あ、ただ、まあ私の地域でいろんなことがこう、または他のところで見たり聞いたり思ったりしたことは、そこにこう上げれば、いろんな、なんていうか対応が来ていただけるのかなとかいうようなことを思いながら、まあ、直接聞きに行けばいいんでしょうけど、まあこういうアプリの活用とかいうことを私と同じようによく存じてない方もおられるかなと思ってですね、ちょっとこの市民レポートの活用状況を、そしてその対応をどういうふうにされているのかを、この3点お願いいたします。
塚本地域振興部長。
10番、清水議員のご質問にお答えいたします。私の方から1番目と2番目のご質問にお答えいたします。はじめに、小牧崎公園における車両進入管理につきましては、公園の管理上、草刈りやトイレ清掃など作業が必要な場合を除き、安全管理上の観点から一般車両の乗り入れを禁止いたしております。ご提案いただきました車両進入許可証につきましては、維持管理車両や清掃業者など必要な車両を識別する方法として一定の有効性はあるものと考えますが、一方で小牧崎公園には管理事務所等がなく、許可証がない車の侵入を防ぐための現場での対応が困難であり、運用にあたっては課題も多いと認識しております。そのため6月会議でもご質問をいただいており、検討を重ねておりましたが、より現実的な対応としてロープを設置し、鍵をかける等の方法で、まず入り口での物理的な侵入防止措置を行うこととし、対策を早急に進めてまいります。次に、マブロ1号墳に関するご質問にお答えします。マブロ1号墳は、古墳時代後期に築造された円墳で、江戸時代に作られた壱岐国色布土器では、マブロ岩屋として記載があり、また、壱岐名勝図志では岩屋観音として記載されております。周囲には4基の小型古墳がこの1号墳を囲むように作られていることから、当時の支配者格の墳墓であったとされる古墳の一つで、昭和55年3月31日に郷村町指定文化財となっており、現在は壱岐市指定文化財となっております。古墳をはじめ文化財の管理にあたりましては、原則は所有者が管理するものとなっておりますが、このマブロ1号墳のように所有者による管理が困難な場合には、市が管理せざるを得ないと判断した場合に限り、土地所有者からの管理依頼を受ける形の書面を交わした上で市が管理しているものでございます。そのような中で、例えば町づくり協議会や地元の団体等に活用いただくことは可能でございますので、ご相談いただければと思います。以上でございます。
小川総務部次長。
10番、清水議員の3点目のご質問にお答えいたします。本市の LINE 公式アカウントに搭載されております市民レポートについてでございますが、この機能は市民の皆様が道路や公衆トイレなど公共施設の異常や不具合を写真や位置情報を添えてスマートフォンから投稿できる仕組みであります。これは市民と行政が協力し合い、安全で安心な街づくりを進めるためのツールとして活用しております。これまでの活用状況につきましては、令和5年度1件、令和6年度6件、令和7年度はこれまでで5件の報告があっております。寄せられた内容は主に路面の陥没や公衆トイレの破損などでございます。なお、市民レポートは匿名で送信されるため、 受信後は速やかに担当課に転送し、担当課が補修等の対応を行っておるところでございます。また市民レポートに加え、ご意見ご提案を受け付ける機能もございます。この機能は市のホームページで誘導を行う形となっております。これまでの実績としましては、令和5年度31件、令和6年度32件、令和7年度は現時点で17件の ご意見ご要望をいただいており、その都度担当課から回答を行っております。特に市民レポートにつきましては、職員によるパトロールだけでは見逃しがちな細かな問題を市民の視点から早期に発見するということができるため、市役所の迅速な対応につながると考えております。今後も市民の皆様からの情報を市政運営にいち早く生かすべく、本機能の利用促進に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員、
はい、はい、ありがとうございました。1点目の、入り口にロープをして、施錠をされるということでございますので、もうそういうふうにいろいろ検討して決められた以上は、それに私も従おうと思いますが、何と言いましょうかね。確かに、地元の公民館に年3回ほど草切り作業を委託されておられます。その他トイレの、掃除に、毎回来られているのをよく存じております。それ、正直言ってそれだけの今のところ維持管理じゃないかなと思います。それで、私も様子を見ながら、活用できる範囲でやりたいと思いますけれども、7月の下旬に一回すべて、私の今までしてきたことをやはりもう1ヶ月経ったので、そろそろ2回目をやって、秋に備えて、公民館の方につなごうかなというふうに思ってたんですけども、それもしない方がいいのなら、しないで様子を見させてもらいたいと思います。ただ、先週の土曜日に、私が、この夏2回目の、周りのですね、ちょうど入り口のところをしてたら、夕方、車3台で、女性の方が、ゾロゾロゾロっとこう入ってこられました。どっから来たとって言ったら、福岡から来ました。なんでここに来たとって言ったら、なんかな、ホテルの方が今の時間やったら、駒ヶ崎行ったら夕日見られるよって言って、来ましたということでした。本当私が切ってるとこ以外はもう草が膝ぐらいには来てるところが多くて、もう飛び跳ねるように最初入ってきて、見には行かれて、ここ通っちゅうかよちゅって、ありがとうございますって言って行かれました。そういったこの頃は、いろんなこうね、Google とかそういったホテルの方とかも、もう今こうそういうふうに駒ヶ崎も行っていろいろ見られるよ、できるよっていうのを聞かれれば宣伝もされるでしょうけど、前のような状態になってしまうというのは、私は非常に地元の住民として、恐ろしいじゃないけど、それでいいのかなと正直思います。なんて言いますか、あそこの入り口の近くに2つのゴミ置き場みたいな、コンクリートの入れ物があるんですけども、そこももう本当、よし、今回はもうあそこ掃除するぞと思って、掃除もさせてもらいました。やっぱり、いろんな場所 を利活用する地域のため、またはそういった皆さん方のため、そのたくさんじゃなくても、この頃の旅行者はこうポツポツ来ますから、やっぱりこういろんなものを情報を頼りに、いろんな場所に行かれているんだろうとは思いますけれども、まあその分他の場所で頑張ろうと思いますので、まあ一番の件については、まあ一応やってみられてください。二つ目のマブロ古墳については、まちづくり協議会等での、まあ、そういった計画等については、まあいいでしょうということですので、できるだけ、地元での利活用や維持ができるようにですね、維持管理ができるように、努力をしていきたいと思います。で、三つ目のこの LINE アプリですから、けど私もいろんなもう見聞きしてできるところは直したりなんかいろいろしては来ているつもりですけれども、まあいろいろなんていうか、ちょっと自分ではできないなというようなところは、そういったところで活用させていただきたいなと思いました。昨日一昨日かな、ちょっと猿屋方面にも行きましたので、砲台の後のこととかなんかも、まあ、自分なりに現状を確かめてみたり、観光のこう、なんかな、説明する機械がありますよね。あれってもうほとんどどこも壊れてるんですかね。押したけど全然ガガッとか言うだけで、ここはなんとかですって前は、放送する、こう、なんか、こういったのがありましたよね。こう、ソーラーで、電源確保してる観光案内版みたいな。なんか、あと、そういうとも、これからは、まあ、というか、お知らせをしたりしていきたいなというようなところを、まあ、ちょっと、感想で述べさせていただきます。と、こういった、こう、アプリとかなんとかは、私たち高齢者にはなかなかこう難しい部分もありますけど、やっぱり域の観光地やそういった場所を維持するためにもですね、しっかり活用して応援をしていくようにしなきゃいけないなと思い、この質問については終わらせていただきます。3つ目は山林火災への対応についてです。この頃、まあ、雨も降り出したのか、なかなかこう前のようには、結構前は山林火災の放送があったり、注意喚起の告知放送がよく流れておりました。ここである方が、まあ、山林火災をね、防ぐために、まあ、複数の人数でするとか、それなりのこう消す道具なり、水なりバケツなりなんかこう用意してやってください、消防署に届けてくださいっていうような放送はあってるわけですけれども、こういうこのジェットシューターっていうこうあれがあるのよと、まあ水を袋みたいなのをこう背中にからってこう噴霧器みたいにシューって出るそういうのがあるとよって言われて、まあこのことを少し提案したらということでしたので、今日はこのことを取り上げて、質問したいと思います。まあどうしてもこう昼間とかの野焼きといいますか、草焼きなんかは焼き出すと風がこう起こりますので、ピューッと飛んでいって飛び火したりなんかするので、その時のこう飛び火した時の初期消火をできるかできないかが、やはりああいった山林火災につながるんだなというふうに思いますので、まあ、この初期消火がより確実にできるジェットシューターの活用について、まあ貸し出しとかなんかができるような仕組みとか、いろんなこう紹介とか
いうのを、まあ、各分団とか、または自主防災組織のある公民館とか、町協とか、そういったところに、ちょっとこう備えていただくような、そういったことはできないでしょうかというお尋ねでございます。よろしくお願いします。
山川消防庁。
10番、清水議員の3番目の質問にお答えをいたします。山林火災の放送が多く、注意をするように告知放送で啓発されておりますが、ジェットシューターを活用できるように取り組んだらとの意見を伺いました。初期消火ができれば火災を防ぐことができるので、貸し出しができるように各分団に備えるなどできないかについてのご質問にお答えをいたします。はじめにジェットシューターについてですが、ジェットシューターとは背負い式の水の袋に水を供給し、手動のハンドポンプを押し引きすることで、水鉄砲のように放水することができる器具になります。本来、ジェットシューターは残火処理用として車両が侵入できない山林内の落ち葉や木の幹への残火処理時に使用をしており、山林等へ延焼した直後に使用しても有効な水量が確保できず効果は得られないと考えております。また使用時は最大で約20キログラムと重く、足元の悪い山林部等での使用困難、また消火中に火炎に巻き込まれ負傷するという事故もありますので、一般市民が扱える道具として普及させるのは適切ではないと判断しております。費用についてですが、ジェットシューター1機の価格は約5万円程度ですが、現在消防署の車両へは2機ずつ計12機整備しており、消防団への配備は行っておりません。なお火災現場において使用した実績は残火処理のみとなっております。枯れ草などの焼却を行う際には、まず消防署へ届け出をし、周囲の安全を確認し、その場を離れないようにし、消火の準備をした上で実施していただきたいと思います。以上です。
清水議員。
なかなかいろんなお声を聞いても、なんていうか、難しいなというふうなことを思いながら、またその分を今消防庁さんにご丁寧に、説明をしていただき、ありがとうございました。私も調べたり、価格がいくらぐらいとか、自分で買って試したらどうだろうかとか、いろいろ思ったりしてるうちに、ちょっと質問の日が来てしまったので、そこまではできませんでしたけれども、やはり危険だし、まあ、消防団にさえ、まあ、貸し出してないということですから、使わせてないということですから、消防署員の方々、やはりそれなりの、プロの方の使うものだということで、一般へのこういった貸し出し等に頼るのではなくて、やはり届け出、そしてそれらの準備というものをしっかりして、まあ、野焼き、しくり切りの始末などはこれからもやっていきたいと思いますので、ありがとうございました。少し時間が残りますが、先日、8月30日に、壱岐での、まあ、ナイター陸上を、まあ、高齢により、なんとか150名程度の参加者に減ってはいますけれども、無事に終了することができました。その際には、
グランドの整備をきちんとですね、こうかけていただいて、きれいにしていただいて、その中でやはり子どもさんたちにしっかりこうそういった場を作っていただいたことにまず感謝をしたいと思います。いろんな教育現場の中でこれまでいろんな小学校中学校等で社会体育とか部活とかいろんなそういった場があってそこに、先生たちは、これまでは当然のようにそして、近年では地域の方とかいろんな方々が協力し合いながらそういった場作りをしていくような時代に刻々とこうなっているんですけれどもやはりなんでここでこういうことを言うかというとやっぱり子供というか子供が大人に成長するときに一番ある意味こう身につけておかなきゃいけないのは体力でありそういったこうその子に合った運動能力といいますかそういったものが基盤となって、いろいろこう将来に役立つものだと。だからそういった機会をいろんな社会体育やなんかもいろいろこう多様化してますので陸上競技に親しむ子どもさんたちも減ってきているのは仕方ないんですけど、なんとかいろんな知恵を絞りながらできてます。で、その時になぜかその日はですねこの夏一番の酷暑と気温が36度か7度かぐらいまで上がりますよという天気予報だったんですけどなぜか夕方は涼しくなって雨まで降りちょこっと降り出して、走るのには絶好のコンディションになりまして、おまけに2時まで出るという夕方には2時まで出ていただけるぐらいの本当なんかいい大会になりました。自分はもうこれは熱中症で倒れるのが何人出るやろうかと思いクーラーボックスに氷水や、おしぼりやいろんなものを用意してもうとにかく事故は起こさんようにということで取り組んだんですけど備えあればなんとかで、いいことができました。それで、今回は最後にまた、夏井さんの区会ライブもありますので自分なりにですね、感謝を込めてちょっと披露します。上手とか下手とか私はもう気にはしません。思いが大事と思ってるんですいません。それでは皆嬉し泣いた陸上秋の虹という俳句をちょっといろいろ思い出して作らせていただきました。今回はこれからの未来のためにどんなことを伝えていけばいいかなとまたは自分のこれまでしてきたことをどのように維持し、地域の宝を守ったり町づくりに寄与したり、いろんな人々のとの関わりの中から努力すべきことを自分なりにまた考える機会にしたいと思って一般質問をさせていただきました。これからも市民の皆様方のお声をしっかり聞いて勉強して臨むことを約束して本日の一般質問を終わります。誠にありがとうございました。